Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me today to Luke chapter 3, verse 32.
では、ルカの福音書3章32節を開けてください。
Luke 3:32. The son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon.
エッサイの子、オベデの子、ボアズの子、サラの子、英語ではサルモンとあります。サルモンの子、ナーソンの子。
Today we come to our 10th message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージ、その10回目になります。
As we noted in the message on Luke 23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
この23節、ちょっと前の23節で学んだように、この血統なんですが、これはマリア、イエスの母マリアの祖先であるとされているんです。
While some people might consider looking through a list of names to be boring, we must remember that all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, as it says in 2 Timothy 3:16.
人の系図なんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、聖書の、第二テモテ3章16節にこうあるんです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益であるということです。
The five people covered in today's message span a time period of over 400 years.
今日、見ていく人々は5人いるんですけれども、なんと5人であるのに、その全体の期間、年月は400年にわたるんです。
From the days of King Saul, back through the time of the judges, Joshua, to the time of the Exodus from Egypt.
なんとこの長い期間はイスラエルのサウル王の時代から遡って、旧約の史実記、ヨシュア記、さらに出エジプト記までに及ぶんです。
As I was studying this, I was wondering how this was possible since the time of Ruth and Boaz is considered to be towards the end of the time of the judges by most biblical scholars and historians.
5人で400年というのはありえないと誰もが思いますよね。今日3人目に出てくるボアズという人と結婚した有名なルツですが、このですね、この人たちが生きた時代は旧約の史実記の終わり頃だと聖書学者とか歴史学者が捉えてるんです。ですから、このことから見ても、3人目のボアズとその次4人目のサラの子、サラですね、その間の世代がかなり抜けているんです。
So it seemed to me there was a gap between Boaz and Salmon.
もう一度言います。ボアズと、その次の、4人目に出てきているサラ、この間が、かなり抜けているんです。
As I researched this, More, I found that various biblical scholars and historians also thought there was a gap between these two people as well.
このことについて私自身深く調べてみました。サラという方はボアズの、父親ではなく子孫であるとされています。ボアズとサラの間はかなり空いていると多くの聖書学者、歴史学者たちが考えていることがはっきりしました。
And remember before we learned that the words used for son of in these genealogies can also mean descendant of, and the words used for father of can also mean ancestor of.
聖書に出てくる系図ですが、そこに書かれている誰々の子という言葉は誰々の子孫という意味でもありましたね。また誰々の父という言葉もまた誰々の子孫という意味にも使われています。
Yeah, and we don't have all the answers to the historical context of these people and whether there are gaps in this genealogy. However, God placed this genealogy in the Bible in this way for a reason.
今日見ていく人々の歴史上の関係および世代間の時間のギャップということについての答え全ては得られないんですが、それでも何らかの理由で神様はこのような、形で聖書の中にイエスの血統を示されているわけです。
As we look at these people and their lives and the meanings of their names, we begin to see the richness of God's unfolding plan of redemption for mankind.
これら一人一人の人生とその名前の意味を見ていくことで、神様による人類の贖いと、贖いの、計画のその緻密さ、見事さを見ていくことができます。
So let us now look at Jesse, Obed,Boaz, Salmon, and Nashon.
では、イエス・キリストの祖先、エッサイ、オベテ、ボアズ、サラ、ナーソンから学んでいきます。
Firstly, Jesse.
一人目、エッサイです。
The second part of verse 32, we read, Jesse, the son of Obed.
今日の御言葉32節にエッサイのことあります。エッサイという人はオベデの子供です。
The name Jesse means wealthy or I possess.
エッサイという名前の意味ですが、裕福なとか、富を持つという意味になります。
It's quite possible that Jesse was a wealthy man.
このエッサイが裕福な人物であったことは十分ありえます。
David is his eighth son who was caring for the sheep.
エッサイの息子の、ダビデ、後のダビデ王ですが、このダビデは8番目の息子だったんですが、もちろん彼は羊を世話していました。
The book of Ruth records that Boaz was a wealthy man of the land, that is, an agriculturalist. So it's possible that Jesse was also.
旧約のルツ記を見れば、ボアズという人は裕福な農夫であったと記されていますから、三世代後のエッサイについてもそうであったと考えられるのはあるのではないでしょうか。
While we are not told too much about Jesse in the Bible, he was probably a righteous man.
聖書にはエッサイについてあまり語られていないのですが、おそらく正しい人であったの、あったことは確かです。
Maybe since David was the youngest and the other brothers by that time were probably able to do a lot of the work, Jesse may have spent more time with David, instructing him in the Lord's ways.
エッサイの息子のダビデは兄弟で一番下に当たったんですが、年上の兄弟たちがいろいろな、父親の仕事に携わっている間、ダビデだけは父親のエッサイから神の道を教わる時間を多く持てたのかもしれません。
Because we see that David has a closer walk with the Lord than his brothers.
なぜならダビデは他の兄弟たちよりも誰よりも神に寄り添った人物だったからです。
The Bible doesn't say who instructed David, but it's highly likely that it was his father or another family member.
聖書には誰がこのダビデを指導したのか書かれてありません。でも父親または他の家族のメンバーであった可能性は高いと思います。
It's good to train our children in the Lord's ways.
自分の子供を神の道の中で訓練することはとても良いことです。
Deuteronomy chapter 11 verses 18 to 21.
このこと、子供の育て方のことが申命記にあります。申命記の11章。申命記は、旧約の5番目 の, あの書物になります。申命記の11章の18節です。申命記11章18節から21節を見ます。11章の18節から見ていきます。
Fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads.
あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。
Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.
それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。
Write them on the door frames of your houses and on your gates.
これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。
So that the days of your children may be many in the land that the Lord swore to give to your forefathers, as many as the day that the heavens are above the earth.
それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。
I think the lesson we can get from Jesse today is the importance of training children in God's ways.
さて皆さん、私たちがエッサイという人から学べるレッスンは、子供たちを神の道の中で訓練することの大切さではないでしょうか。
It seems David's brother's face were weaker than his.
ダビデの兄弟たちの信仰はダビデよりも弱かったのではないでしょうか。
Was this because they were born at a time when their father was busy with other things?
ダビデの兄弟たちは父親が忙しくしていた時に生まれたからでしょうか。
Did he have more time to spend with David?
でもダビデは父親と一緒に過ごす時間を多く持てたのでしょうか。
The Bible doesn't tell us these things, but the lessons from history show that when parents train their children in God's ways, God uses those children in mighty ways, including those who've been trained by adoptive or spiritual parents.
聖書にそのことは示されてはいないのですが、両親が子供たちを神の道の中で訓練するとき、神はその子供たちを大きく用いられるということは、歴史を通してはっきりと示されてきています。
Let's train the children in the ways of the Lord.
子供たちを神の道にあって訓練していくことが大切なんです。
アーメン、
アーメン。
Secondly, let's look at Obed.
それでは2人目のオベデから学んでいきます。
In the third part of verse 32, we read Obed, son of Boaz.
32節にオベデのことありました。オベデはボアズの子供です。
When we are looking for gaps in this ancestry, the people that we have evidence of there being no gaps between in today's verse are Obed and Boaz.
今日の5人の中のどこかが時間が飛んでいるわけですが、このオベデとそのボアズ、父親ボアズの間は飛んでいません。
In Ruth chapter 4 verses 13 to 17, we read of the birth of Obed and how his grandmother Naomi took care of him.
旧約聖書のルツ記4章13節から17節を見れば、このオベデが生まれたこと、そしてオベデの祖母であったナオミがどのようにオベデの面倒を見たかがわかります。
Since Naomi's husband had died and her sons had died without any children, Obed, who was the son of Naomi's son's widow Ruth and Boaz, became the inheritor of the property of Naomi's husband.
Naomi は夫を亡くし、自分の子供たちも皆子供を持たないうちに死んでしまいます。亡き息子の妻であったルツにできた、ルツと新しい夫にできた息子オベデ、そしてその夫ボアズがこのナオミの後を継いだのです。
The name Obed means serving and worshiping.
このオベデの名前の意味ですが、なんと使える、そして礼拝するという意味なんです。
When people serve and worship God wholeheartedly, then they are truly blessed and prosper, even if they don't acquire the status symbols that the world values.
誰でも心から神に仕え礼拝するなら、必ず神の祝福を受け栄えていきます。
Maybe this is why his son or descendant was named Jesse, meaning wealthy and I possess.
たとえこの世の価値観で見るステータスを得ることはなくても栄えるのです。おそらくオベデの子孫が裕福、そして富を持つという名前を持つエッセイと名付けられたのはそのことによるのでしょう。
Let's turn now to Deuteronomy chapter 6 verses 24 to 25.
では神の言葉を見てみます。申命記旧約の5つ目の書です。申命記6章24-25節。申命記6章24-25節。
The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God, so that we might always prosper and be kept alive, as is the case today.
それで主は私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神、主を恐れるように命じられた。主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり、生き残るためである。
And if we are careful to obey all his law before the Lord our God, and he has commanded us, that will be our righteousness.
私たちの神、主が命じられたように、御前でこのすべての命令を守り行うことは、私たちの義となるのである。御前でこのすべての命令を守り行うことは、私たちの義となるのである。
Ritsuko and myself and also Jaden can testify that if you follow God's ways, you'll be living in His abundant blessing.
皆さんが神の道をフォローしていくとき、あり余る神の祝福の中を生きれることを、リツコも私も、そしてジェイデンも証しできます。
Unfortunately, many people think these blessings are things like worldly wealth and treasures.
残念なことに、多くの人々が神の祝福をこの世の富、この世の宝と取ってしまっているのです。
However, the Bible warns us not to store up treasure on this earth, rather to store up treasure in heaven, in Matthew 6:19-21.
聖書は警告しています。この世に富を蓄えるのではなく、天国に積むようにと、マタイ6章19節から21節にあります。
Living in God's blessing means to be free from worrying about the future. It means to be trusting Him that He is in control.
神の祝福の中を生きるとはどういうことでしょう。それは将来の不安から全く解放されることなんです。すべて神、主がコントロールしていることを信じることです。
So let's, as the name Obed suggests, serve and worship the Lord.
皆さん、オベデの名前のように仕えて、そして神を礼拝していきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Boaz.
では、今日のイエスの祖先の方、三人目、ボアズです。
The name Boaz means strength and fleetingness that is fast moving.
ボアズという名前の意味ですが、これは強さ、そしてつかの間という意味です。
And the meaning of his name is very appropriate for his character.
このボアズの名前は彼の性格によく当てはまっています。
He is someone who displays Christ-like qualities as a kinsman redeemer.
ボアズは親戚がの家が絶たれないよう存続を救った人で、キリストのような人格の見える人です。
A kinsman redeemer is someone who marries a widow of their relative that had no children, so that relative could have someone to inherit their estate.
ボアズは子供のいない親戚の未亡人と結婚することで、その親戚が彼らの土地を存続できるようにしたのです。
In a way,Ruth is symbolic of Christians who turn their lives to Christ and are married unto Him. He saves us from our spiritual poverty and widowhood.
この人と結婚したルツですが、ルツという女性はとても有名です。自分の人生と結婚をキリストに与えたクリスチャンの女性として象徴されている人物です。
The book of Ruth tells us the beautiful story of a Moabite woman named Ruth, whose Israelite husband had died.
ルツ記には、夫を亡くしたモアブ人の女性ルツの美しい話が記されています。
The book speaks of her devotion to her Israelite mother-in-law, Naomi, and to the God of Israel, and finally her marriage to Boaz.
ルツはイスラエル人の姑であったナオミとイスラエルの神に仕え、後の結婚相手ボアズに仕えたのです。
It shows how God accepted Ruth because she chose to forsake all and follow him, even though she belonged to the Moabites, who because of their sin towards God and Israel had been totally cut out. God told the Israelites not to even allow them to join their worship of God.
ルツはモアブ人でした。でも自分のその民族を救うことを救うこと、そして神に従っていくことを選んだのです。そのことで神はルツを認めました。モアブ人たちは神から、神にもイスラエルにも罪を犯したために、神はイスラエルの民に向かってモアブ人とは神を共に礼拝しないよう言われていた民族です。
Yeah, you can read about that in Deuteronomy 23 verses 3 to 4.
このモアブ人のことは申命記の23章3節から4節にあります。
However, because of Ruth's true turning to the Lord, not only did she join the people of Israel, she was also one of the ancestors of Jesus.
このルツは真に神に立ち返ったのです。そしてイスラエルの民に加わっただけではなく、なんと彼女は全くの外国人でありながらイエスの子孫の一人になったのです。
God can bring anyone from any background into his family if they repent and turn to him.
このルツのように、神様は真に悔い改めて神に立ち返る者を、どんな出の者でも神の家族に入れられていきます。
Hosea chapter 2 verse 23.
その神の言葉、神が家族にしてくださる神の言葉がホセア書にあります。ホセア書2章23節にあるんです。旧約の後ろの方なんですが、ダニエル書の次です。詩編箴言からしばらくしてダニエル書が出てきます。その次のホセア記です。
I will plant her for myself in the land. I will show my love to the one I called not my loved one.I will say to those called not my people, you are my people, and they will say, you are my God.
日本語は彼とありますけど、英語は彼女です。私は彼を、または彼女を私のために地にまき散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものをあなたは私の民という。彼はあなたは私の神と言おう。
Do you think that you are too far?From God to, for him to be able to reach you.
あなたは神様を遠くに感じていませんか?
Do you think that your cultural background makes it too difficult for you to become a Christian?
自分の国の文化の中で生きていたら、 クリスチャンになることは難しいと思っていませんか？
Learn from the story of Ruth. No one is culturally too far from God if they truly turn to Him.
どうかルツの話から学んでください。真に神に立ち返るなら、どんな文化を持っても神が遠くなることはありません。
Turn to Him today, He will save you.
神に立ち返るのです。あなたを救われる方は神様お一人です。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Salmon.
では、4人目の方、サラ、英語にはサルモンとあります。
The fifth part of verse 32 says, Salmon, the son of Nahshon.
32節にサラの子とありますね。サラは、その次のナーソンの子供です。
The name Salmon means peaceable and a garment.
このサラという方の名前の意味ですが、平和を好む。そして、一枚の衣なんです。一枚の衣という意味です。
What kind of person was he?
彼はどんな人だったのでしょうか？
The Bible doesn't tell us much about him apart from that he was married to Rahab.
聖書にはサラという人物はラハブという方と結婚したこと以外ほとんど語られていません。
Considering the time when these events happened, it is highly unlikely that these people were Boaz's parents. Rather, the word usage in the Bible could mean grandparents or great-grandparents or any direct ancestors.
サラが生きていた時代に起こっている出来事から考察して、このサラと、結婚したラハブという2人は先ほどのボアズの親ではなく、祖父母か祖祖父母または直系の子孫であると考えられています。
In Joshua chapter 2, we have the story of Rahab.
ヨシュア記の2章1節から見ていくと、この、サラが結婚したラハブという女性なんですが、この人はヨシュアがエリコの町を探らせるために送ったイスラエル人の2人のスパイをかくまった遊女であることが書かれてあります。
So we read that Rahab was a prostitute in the city of Jericho who hid two Israelite spies sent to spy out the city. In return for her help to the spies, her and her family were the only people who survived the destruction of Jericho.
このイスラエル人のスパイをかくまった遊女だったラハブとラハブの家族なんですけれども、彼らはエリコの町が神によって破壊された時、その2人をイスラエル人をかくまった見返りとして唯一助かった家族の人たちなんです。
So it seems sometime after the destruction of Jericho she married Salmon, but the story of how they came to be married is not recorded in the Bible.
この事実からラハブがサラと、結婚したのは町が、エリコの町が神によって破壊された後になるわけです。でもそのいきさつは聖書にはありません。
Now if I was to tell this story to worldly people, they'd probably think, why would someone in their right mind marry a prostitute or an ex-prostitute anyway?
ところで 私がこの話をこのラハブという、遊女の話をすればこの世の人に話をすればなぜこの世で正しい人が遊女とかまたはかつて遊女であった人物と結婚することがあるだろうかと思われると思います。
However, to the godly mind, this is a picture of God's grace.
でも神の心をもってすればこれこそ神の恵みを表しているんです。
people can have a second chance to live a better life.
つまり人は誰でもより良い生活を生きるためセカンドチャンスが持てるということなんです。
Salmon is another Christ-like character who made peace with his family who came out of Jericho and also like a garment covered up their shame and nakedness.
このサラという人物もまたキリストのような人格を持っていたのだと思われます。エリコから脱出した家族と平和を結びその家族の恥とむき出しの心に一枚の衣を覆ってあげたわけです。
This is another beautiful picture of God's grace in this genealogy.
これはキリストの系図に見られるもう一つの神による美しい恵みの話です。
Let's look at 1 Peter
First Peter chapter 4 verse 8
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。愛は多くの罪を覆うからです。
God's love is deep. No matter how far we've wandered from Him, He can forgive us and cleanse us and remove our shame.
神の愛は深いんですね。私たちがどんなに遠く神から離れさまよっていても、私たちを許され、そして清めてくださり、なんと私たちの恥を取り除いてくださいます。
It doesn't matter what kind of family background you might have. Jesus even had adulterers, murderers,prostitutes and foreign outcasts in his family, in his ancestry.
あなたがどんな家族の出であってもそうです。なんとキリストの子孫には、姦淫を犯した者、殺人も犯した者、そして遊女、また外国人であったルツも入っているんです。
It doesn't matter about the things in your past. They can all be wiped away and made clean by Him.
あなたの過去も全く問題にはなりません。すべて神様が拭い去られ、そして清めてくださいます。
Come to Him for cleansing today.
今日、神につながり、そして神に清めていただいてください。
Amen.
Amen.
Lastly, we're going to look at Nashon.
では今日の人物、最後の人物です。5人目、ナーソン。
From the sixth part of verse 32, reading into the first part of verse 33, we read, Nashon, the son of アーミナダブ、
今日の御言葉32節にナーソンの子と書かれてあります。このナーソンですが、彼はアミナダブという人の子供です。アミナダブという人の子供です。
Nashon, the son of Aminadab, was the leader of the people of the tribe of Judah during the Exodus from Egypt.
Aminadab の息子のナーソンですが、このナーソンはエジプトから、捕囚としてイスラエルの民は連れて行かれました。エジプトから脱出中だったイスラエルの十二部族の一つ、ユダ族のなんとリーダーだったんです。
He was one of the 12 tribal leaders who reported directly to Moses.
ナーソンはあのモーセに直接話をすることができた十二部族のうちのリーダーのうちの一人です。
His sister was married to Moses' brother Aaron, who was the first high priest of Israel.
ナーソンの妹ですが、彼女はなんとモーセの兄アロンと結婚しています。あのアロンはイスラエルの第一番目の大祭司です。
And you can read about him in Exodus 6:23 and Numbers 2 verse 3.
このストーリーは旧約の出エジプト記の6章23節と民数記2章3節に出ています。
Given that only Joshua and Caleb out of that generation of people entered the promised landI would say that Nashon would have died sometime during the 40 years of wandering the desert.
エジプトから脱出できたイスラエルの人たち、その世代の中で神様が約束してくださった地、カナンの地へ入ることができた人はヨシュアとカレブの2人だけでしたね。そのことからナーソンというこの人物は、リーダーだったナーソンという人物ですが、彼はイスラエルの民がアラの砂漠で生活しなければならなかった40年間、その中に、そのうちに亡くなったと考えられています。
Since he was a leader of the people of Judah, he was probably a similar age with Moses and Aaron, who were around 80 at the time of the Exodus.
ナーソンは先ほど言いましたが、ユダ族のリーダーでした。エジプトをイスラエルの民が出た時、モーセやアロンは80歳くらいでした。ですから、ナーソンも同じくらいの世代であったと思われます。
From what we know about him, he was probably a fairly righteous kind of person to be chosen as the leader of Judah.
ナーソンに関してですが、おそらく彼はユダ族のリーダーに選ばれるだけの公平さと正しさを持っていた人物であったと思われます。
However, the strange thing about him is that his name is ungodly. The name means enchanter or diviner.
ところが、このナーソンですが、それほどの人なのに、この名前の意味が神聖さに欠けているんです。ナーソンという名前の意味ですが、これは魅惑するものとか占い師という意味なんです。魅惑するもの、または占い師という意味を持っています。
Maybe at the time he was born, his parents had been led astray into the religious practices of the Egyptians and hoped he would be a great man according to the ways of Egypt.
おそらく、ナーソンが生まれた頃、彼の両親はエジプト人たちの宗教に入ってしまい、神の道を外れてしまっていたのだと思います。それでエジプト流の偉大な人物像を願ってこの名前をつけたのだと思われます。
Maybe at the time he was born, his parents, as we know, God had a different plan for his life, and not only used him to help lead his people, but also to play a part in bringing the Savior to this earth.
聖書が言うように神の計画は親が子に持つ計画とは違います。ナーソンはイスラエルの民を救い出すように神に用いられただけでなく、この世に救い主をもたらす一役を その地によって担っているんです。
Proverbs 16 verse 9、
有名な言葉があります。神の有名な言葉、箴言16章9節。箴言16章9節。
In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps.
人は心に自分の道を思い巡らす。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは、その人の歩みを確かなものにするのは主である。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主である。
We might have all kinds of plans for our lives or the lives of our children.
私たちは自分の人生、また子供の人生にいろいろな思い、計画を持ちます。
We may, as Nashon's parents, think that we were giving them the best by trying to groom them into someone who has status in the world.
私たちだって、ナーソンの両親のように、子供にはこの世の地位を持たせて花を咲かせることがベストだと考えてしまうこともあります。
However, ultimately, God is in control of our lives, and things don't always come about as we plan them.
でも結局のところ私たちの人生を支配されているのは神様なのです。それでそのために私たちの思い通りにはいかないのです。
We can either continue to resist God and seek status with the people of this world, which will ultimately end in misery, or we can surrender to God and go with His flow.
私は二つ道があると思います。神を拒み続け、この世の地位を追い求めて、結局最後は惨めな思いで終わる道か、それとも神に自分の自我を明け渡し、神の豊かさを持って日々進むのか、そのどちらかが私たちの道だと思います。
Look at how God used Nashon in accomplishing his purposes.
どうか、ナーソンという人物が、親の思いとは違い、神の計画の中であって、どう用いられていったか頭に入れてください。
Surrender to God today and start living in His purposes.
自分の自我を神に明け渡し、神の計画の中を生きていくスタートを切ってください。
アーメン。
アーメン。
アーメン。